フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、薄い峠音楽堂本舗へようこそ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せて爽やかな音楽と、冷ややかな半笑いとその他もろもろお届けする薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースだけでございますどうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
本日はですね、ホンダが、クーヤという、ユニットをやってるんですけども、そのクーヤの、あれですね、レコーディングが入っておりまして、ちょっと今ねもう佳境に入っておりますので、ちょっと忙しいということで私一人でお届けする薄い峠音楽堂本舗でございますが、まずはちょっと一通お便りを紹介させてください。これは岐阜県のあの方でございます、文江さんでございます。ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは。2月14日、名古屋で開催された出張パジャマに参加しました。ありがとうございます。いつも新幹線に乗らなきゃいけないパジャマライブが電車に乗るだけで見れるなんて、東京までは無理でも名古屋だったら洋服の下にパジャマ着ていけるし、かっこ冗談ですと書いてありますが、フェイストゥエース初の出張パジャマが名古屋の地で、これは名古屋のファンの暴動を鎮めるためなのかはたまた初が名古屋だったんだから文句言うなと、後々暴動を起こさせないための作戦なのか会場となったゴヤムーン、私も行ったことのない初めての会場でした。ライブが始まると音の迫力にびっくり、低音が体に響く響く、何でも NHK 名古屋の PA さんが駆けつけてくださったとか、道理で納得です。エースさんとクラゲさんは、各地でライブをされるたびに、人脈を広げられますよね。あ、そうですね。フェイストゥエースの音とお二人のお人柄の賜物ですよね。お二人がたくさんの人たちに、認められるのは私たちファンにとってもとても、嬉しいことです。話ライブに戻します。珍しく開演時間が30分遅れて始まった、パジャマライブ、いつもゆるゆると靴下を脱いでな、パジャマライブが、この日のライブはしっとりした曲もあったのに、終始とても熱いステージでした。エースさんは汗を流しながら、クラゲさんは悪ギタリストに変身、名古屋のファンの間ではパジャマライブの基準が高くなっちゃってるに違いありません。そして PA さんのリクエストで、予想外の演奏となった日暮らしには場内が納得。 NHK で演奏された曲ですもんね。偶然この日はバレンタインデー、 A さんのお気遣いなくという MC がかえってチョコを増やす結果となる なってると思うのは私だけではないはずとある種類のチョコがたくさん集まったんじゃないですか。私もお友達からたくさん友チョコをいただきました。この場を借りてみんなありがとう。チョコレートが溶けてしまいそうな熱いライブ、ぜひまた名古屋に出張してきてください。じゃないと暴動を起こしますよということでね名古屋で、ね、初めてそのパジャマライブやったんですけども、パジャマライブっていうのはまあ僕の友達の、ケンケンという男が渋谷でねライブハウスやってて、カブトというねこの番組でおなじみですけども、そこでなんかやってよライブって言われて、まあ思いついた全くプライベートなライブでね、本当にお友達の家にみんなで集まってパジャマパーティーでもやるようなそんな気分で、ライブできないかなと思って始めたんで、パジャマライブっていうのはもうその渋谷のお店カブトというライブハウスだけでずっとやってたんですけども、まあご承知のように、ね、今年の1月いっぱいでそのカブトというライブハウスがねクローズしてしまいまして、でまあクローズしたからというわけじゃないんですけども、前々からね、こんな気軽なライブを、東京以外の場所でもやりたいなと思っておりまして、まあちょうど、まあ、その白羽の矢を名古屋に立てたわけですよ。でこれがたまたまね、そうなんです、このお便りにもあるように偶然バレンタインデーに重なってしまいましてね、本当にチョコをたくさんいただいて皆さん申し訳ないですね、ありがとうございました。それでそうお便りにもあるようにですね、PA の方がね、これ NHK 名古屋の方じゃないんですけども、 NHK 名古屋のいろんな番組で PA を担当されている方がぜひやらせてくれと、言ってきてくださいまして、僕たちが NHK 名古屋の番組に生放送でね演奏しに行って、2回ぐらいやったんですけども、その時にたまたま PA を担当されてた方なんですけども、ぜひやらせてくださいという非常にありがたい、ね、申し出をいただきまして、じゃあぜひお願いしますということで、やっていただいたんですけどもね、すごくこの方の小川さんという方なんですけども、この方のおかげですごくいい音になりまして、またねこのゴヤムーンというライブハウスが、ね、とっても雰囲気のあるお店で、あれなんですよ、ゴヤというとこから分かるようにあれですね、ゴヤっていうのはゴーヤのことですね、沖縄料理のを出すお店でね、ライブハウスっていうかライブもできる居酒屋みたいな感じなんですけども、でも作りはお店の作りは全然居酒屋っぽくなくて、まあ、テーブルと椅子があってちゃんとステージもしっかりしたのがあって、ライブができるというお店でね、とっても雰囲気が良かったんですけど、ちょっと機材にトラブルがあったんでこの日は30分押してしまいましてですね、3月の末にまた僕一人で行くんですけど、機材の方大丈夫かちょっと心配なんですが、お店の人がしっかりメンテナンスしときますからって言ってくださったんで多分大丈夫だと思います。また3月の27日かに、このゴヤムーンへ行って私一人で単独班ですね、アコースティックライブをやってこようと思ってるんですが、それもまたぜひね、来ていただければと思います。不明さんもぜひ来てください。洋服の下にパジャマ着てくださいね。ちょっと袖の先っちょからパジャマの柄が出てるととっても笑えますんで、袖の長めのパジャマを着てきてください。よろしくお願いします。あとねもう一つこれ言ってみようかな。あ、来ました。全国に限りなく広がる限界灘ファンの皆様大変大変お待たせしました。あ、Aさん、本田さん、こんばんは。春一番も吹き渡り2月の最高気温を各地で更新する中、皆様いかがお過ごしのことでしょうか。博多のイカのりパパでございます。ついに行ってまいりました。春の訪れを限界灘より届けてくれる笹イカ釣りに行ってきたんだ今年は例年より数が少なくいいようで、たった5杯しか取れませんでした。でもそのうちの2杯はなかなかの、量形量型いい方ですね。今年も春の便りをありがとうと感謝の気持ちでいっぱいでございます。さてこのササイカですが、ヤリイカの仲間で釣れる期間は1月から3月ととても短いです。身は街灯に透けるほど美しく、味はほんのりと淡い甘さがたまりませんうまそうだな。ただこの釣りとてもハードなんです。釣れる時間が日没後から夜明け前まで、そうです、寒さとの厳しい戦いがあるのです。それでもこの時期だけの魚屋にも売ってない、料理屋でも食べることができないこのササイカを釣り人は求め続けるのです。あ、そうなんだ、魚屋さんにも売ってないんだ。へー、いかが、皆さんもいかがですか。期間限定限界灘春の味覚 ササイカの次はアオリイカへと移っていきます。それはまた後ほどということで、それではまたお便りいたします。待て次号ということで、イカのりパパからいただきましたけど、あれどうするんですか、その皆さんはいかがですかって、じゃあササイカ食べたいっていう人は、玄界灘へ行ってね、福岡行ってどうすればいいんでしょう。魚屋にも売ってないし、料理屋でも食べることができないし、ってことはイカのりパパの訪ねていくしかないんでしょうかね。非常に疑問でございます。さあこの辺で今日の1曲目いってみましょう。聞いてください、フェイストゥーフェイスで月下賞。今日はですね、私一人で先ほどもお話ししましたように、本田君が、クーへのレコーディングも真っ最中ということで、私エース一人でお届けしている水峠音楽堂本舗でございますが、今日ね、実は読まなきゃいけないお便りがごちゃまんとございますんで、どんどん余計なリアクションしてる意味もないぐらいあるんで、ちょっとね、どんどん読んでいきたいと思いますけども、これはですね、ラジオネーム山もっちさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。もうすぐ苗場でのライブですね。準備は着々と進んでいますか。今年クラゲさんはどんな格好で登場するのかな。昨年行った苗場を思い出してました。会場であるシャトレーヌ、本当にゲレンデが目の前に見えるんですよね。おしゃれな ラウンジでございます。そう、おされでございます。1日目の夜のライブ、ゲレンデはナイターもやってますが、時間が経つにつれ人が少なくなり、そんな中イベントとして打ち上がる花火、ちょっと見づらい感じもありましたが、冬の花火もいいですね。ライブはカクテルを楽しませていただきつつ、ほろ酔いでまったり過ごすことができました。2人とも素敵でしたよ。今年もオリジナルカクテル出るのかな。2日目は昼間のライブ、ゲレンデから会場が丸見え状態。私たちもゲレンデにいる方々から見られるという不思議な現象が起きました。ライブはもちろんノリノリで楽しかったのですが、時々ゲレンデの方を見ると不思議そうにこちらを見る人、一緒に乗ってくれてる人、ずっと見ている人、いろんな反応があってつい観察してしまう自分がいました。これはこれで面白かったです。行き帰りの新幹線でちょっとバタバタしましたが、思い切って参加してよかったです。今年は都合がつかず残念ながら参加できませんが、また行ってみたいです、ということで山本さんからいただきましたけどね。あ、今年は来られ残念ですね。そうなんですよ、昼間のライブはね、ゲレンデからも丸見えですから、でゲレンデには音がね、ライブの音は聞こえないんで、あの人たち何やってるんだろうというあの不思議な、視線を浴びながらのライブなんですけども、でもまあ、僕たち演奏してる姿は見えるんで、ライブをやってるという状況だけはね、分かってもらえるんですけども、とっても面白い状況ですんでね。またこれは、そうですね、できれば毎年続けていきたいんで、また山本さん、ぜひ参加してくださいね。お待ちしてます。13日、14日、苗場のね、プリンスホテルの、カクテルラウンジ、シャトレーヌというところでね、ライブやってきますんで、また、そのライブの、模様はこの番組でご報告しようと思います。そもそもあれです、また苗場でゲレンデからこの番組収録したりする予定でおりますんで、それも楽しみにしててください。さあ次行ってみましょう。これまたまた岐阜県の文江さんからいただきましたね。ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは。いきなりですが問題です。明日3月9日は何の日でしょう。そうです、S さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。当時悪魔だった S さんを初めて見たあの日からもう二十数年、熱しやすく冷めやすいと言われる AB 型の私がこんなに長く人生の半分以上 S さんを応援し続けてきたのは、S さんが作り出す音の世界に惹かれてるからなのはもちろんのこと、 S さんのお人柄ゆえ、いつも優しくたまに冷たく時にはムカつくこともあるけど、 S さんの笑顔を見ただけで怒ってたことさえすっかり忘れてしまいます。 S さんの笑顔に今日までどれほど癒されてきたことでしょう。ありがとうございます。いつも私を助け励まし元気をくださる S さん、言葉では言い尽くせないほど本当にすごく感謝しています。これからも S さんがいつも笑顔でいられるように精一杯応援させていただきます。走り続ける S さんの後をずっとついていきます。 S さんにとって、そしてフェイス2エースにとって素敵な1年になりますように、ということでありがとうございます。走り続ける私ですけども、もう年が年なんで走る速度はどんどんどんどん毎年落ちてますんで、ついていくのは、年を追うごとに容易になっていくんじゃないかと思いますけど、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それからですね、これはキルアさんからいただきました。 S さん、本田さん、こんばんは。毎週アラームをかけて楽しみに聞かせていただいてます。主婦にとっては微妙な時間なので、再放送があるとありがたいのですが、月曜日にお二人の声と半笑いを聞いて残りの日々を、乗り越えております。3月9日 A さんのお誕生日近くだと、3月8日放送ですが、その収録に間に合ったかどうか。間に合いましたよ。間に合わなかったとしても S さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに翌3月10日が結婚記念日で、あ、そうなんですか。26回目であれ26回目であれ、あ、違うごめんなさい、27回目かな、どっちか、もう分かんなくなってるんですね、キルワさん。100% 主人は覚えていませんが、3月9日派手にお誕生日の祝杯をあげて疑問に思われたら前夜祭と言い張るつもりです何のと言われるかもしれませんが卑怯なまでにお若いエースさんですが、ぼちぼちメンテナンスを、能力、再生能力は残念ながら確実に落ちていきますので、そうです、ツアーももうすぐですね。充実した楽しい一年になりますように、生きてる証の音をたくさん聞かせてください。生きる糧にさせていただきますということで、キルアさんありがとうございます。あさってが結婚記念日ですか。おめでとうございます。それはそれですごいですね。26回目か27回目か分かりませんが、ご主人もね、思い出してくださいよね、ご主人この番組聞いてないと思いますけど、結婚記念日大事ですよ。ちゃんと覚えてね、奥さんに花束の一つもね、これからもよろしく的なことを言い添えて、ぜひお願いしますね。さて これ、先ほども言っておきました山本さんから、いただいております。 S さん3月9日お誕生日おめでとうございます。これからも変わることなくかっこいい S さんでいてください。健康体であるとはいえ体に負担をかけすぎないよう気をつけて頑張ってくださいませ。大好きです。ありがとうございます。それからもう一つ、これはねラジオネームせんちゃんからいただきました。Aさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。3月9日というと猛烈な早生まれになりますが、幼少期など早生まれゆえの苦労話などありましたらぜひとも教えてください。私も猛烈な早生まれでたくさん苦労したのに、娘も猛烈な早生まれにしてしまいました。娘を見ていると自分が早生まれで苦労した二の舞の連続なんです。本当に責任を感じてますとね。まあ、その責任はね、感じる必要はないですよ。それはね、授かりもんでございますから誕生日選べませんからね。ちょっとコントロールしたりすることもありますけどね、いつ頃を狙ってなっていうあれもありますけど、でももうこればっかりはね、だからせんちゃん責任を感じる必要はございませんけども、ね、ご自分も早生まれなんで、その経験を、踏まえて、ね、娘さんにこういろいろアドバイスしてあげればいいんじゃないでしょうかね。僕もね、あれです、幼稚園小学校低学年ぐらいだとね、まあだから5歳6歳7歳ぐらいまで、4月5月生まれの同級生とはもう約1年違うわけですよね。で5歳6歳ぐらいの子供の頃に、1年誕生日が違うともう体の発育が全然違うんで、もうクラスのね、4月生まれのやつなんかね、おっさんのように感じましたね。僕から見るとね、体大きいし、運動能力といいますか身体能力とかもやっぱり全然追いつかなくて、そういう意味でちょっとお味噌的な、お味噌ってことでもないですけども、やや遅れを取ってしまいがちな早生まれの、この一人だったんですけども、まあだんだん小学校高学年ぐらいになるにつれてもうだんだんその辺の差はだんだん埋まっていきますからね。まあそういう日が来るのを目指して頑張るしかないんじゃないでしょうかね。逆に言うとあれですよ、年取ってくると逆にいろいろ得なことが多い早生まれでございます。はい、それでは今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2フェイスでハズカム。
最大気候
近づいてまいりました。誕生日、明日が僕の誕生日ということで、誕生日おめでとうございますというお便りをたくさん、いただきまして、本当にありがとうございます。みんなにね、そうやって誕生日祝ってもらうっていうのは嬉しいですよね。年取るのは確かになんかちょっと嫌な感じもしますけど、でもまあ年齢なんてのは生まれてから何年経ったかっていうその年数だけでございまして、その年数の間どうやって生きてきたかの方がよっぽどね大事なことなんで、まあ本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。さて、来週は本田君も復活してくれると思いますけども、3月の今日実は収録してるのは、3月の頭でございまして、ちょっとね3月入っても全然東京は寒い日と暖かい日がこう入れ違いにやってきたりとかして、とっても寒い、今日は寒いんですけども、今週末に、6日か福岡の方で大橋くんとライブをやってきますんで、そのご報告もね、またできたらいいなと思っておりますんで、また番組の方楽しみにしててください。また皆さんからのお便りね、どしどしお待ちしてますんで、ぜひお便りの方ね、もうどんな内容でも構いませんで、面白いことでもいいですし、近況報告でも結構ですし、またいろいろあるコーナー宛てでも結構ですし、皆さんからのお便りをお待ちしております。宛先を言っておきましょう。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗までお願いします。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp です。懸命に碓氷峠音楽堂本舗と、書き添えてください。じゃあ来週はですね、また本田君と愉快に、くだらない話で盛り上がっていこうと思いますので、フェイストゥエースの碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。